それでは私たちは引き続きマタイの福音書の続きを今日も読んでまいりたいと思います。今日はマタイの福音書の5章の33節からなんですけれども、このマタイの福音書の5章ですね、この5章の少し前の21節以降ですね、21節の一つ前の20節をちょっと読みたいと思うんですが、イエス様はこうおっしゃったんですね。誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国には入れません、まあ、そこでイエス様はこのパリサイ人、律法学者に勝る義とは何かという話をこの後21節以降ですね、されていくわけですよね。特に6つの具体的な律法ですね、これをイエス様は取り上げながら、まあ、それぞれについてあなた方はこう聞いているけれども、私はこう言うと、まあこういうですね、いわゆる、専門用語を使えば対立命題、まあ、言うんですけれども、そういういわゆる問答法ですよね。この形式を用いて、まあ、イエス様はパリサイ人や律法学者たちの問題点について、また20節のところでご自身が言われた彼らの義に勝る義とは、神様に受け入れていただける神の国に入ることができる義とは何かということについて、まあ解き明かしをしていくわけですね。今日は33節からですけれども、今日も同じ言い方をされますよね。あなた方はこういうふうに聞いてるけれども、私はしかしこういうですね。これはイエス様がよく使う問答方法なんですけれども、別にイエス様が初めて使ったわけではなくて、当時まあ流行りって言ったら変ですけれども、当時よくね使われていた方法で、まあギリシャの哲学者なんかもね、よくこの問答方法を使って自分の考えをこう説明するときに使っていたんですね。イエス様もまあ当時人々がよく使っていたその方法を用いて真理を語っていかれるわけですね。あなた方はこう聞いているけれども、しかし私はこういうふうに言うよ。今日の箇所もそうですよね。偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせというふうにあなた方は聞いている、そういうふうに律法には書いてある、しかし私はこう言う、私は決して誓ってはいけないとあなた方に言う。まあこのイエス様のですね、今日の言葉の意味について、真意について今日は考えていきたいと思うんです。まあ、昨年ですけれども感謝なことにですね、私は2組のこの結婚式を取り行わせていただく恵みに扱いました。アナちゃんとステファン、それからダニエルさん、ダイちゃんのね結婚式を取り行わせていただきましたけれども、皆さんもね、ダニエルさんとアイちゃんのね、まあ、ダニエルちゃんでもいいんですよ。ダニエルちゃんとアイさんでもどっちでもいいんですけれども、まあ、結婚式にね、出られた方も多いと思うんですけれども、またアナちゃんとステファンの結婚式の時もそうでしたけれども、結婚式の中で、新郎と新婦が、いわゆる誓約の言葉を交わす場面と言いますよね。いわゆるこの、約束をお互いにね、交わす、神様の前に誓うというんでしょう。誓いの言葉を交わすという場面が結婚式の中には、大体あるわけですよね。まあ幸いですね、この今日の御言葉をその時引用してですね、いやちょっと待ってください、マタイの5章に決して誓ってはいけないとイエス様がおっしゃっているので私は誓いませんというふうにね、結婚式の時に言う方いなかったんで、あ、よかったなと、思いましたけれども、果たしてですね、どうなんでしょうか。実際結婚式で、健やかな時も辞める時も私たちはこう誓うわけですけれども、あそこで私たちがこう誓いをする、でもイエス様は今日の箇所では決して誓ってはいけないって言っておられる、あれはじゃあ結婚式で私たちがするのはイエス様の今日の御言葉に反することをしてしまってるんでしょうか。結婚式だけではないですよね。例えばアメリカの大統領の就任式、まあ私たちが大統領になることはありませんけれども、アメリカの大統領の就任式も聖書の上に手を置いて、ある意味宣誓というか誓いをするわけですよね。あるいはそんなに私たちにとっては身近ではないかもしれませんが、例えば裁判所に行って証人として何か証言をするときにも、私たちは嘘偽り言いませんと誓いをまずしますよね。まあ、そうでなくても、いわゆる公文書にサインなんかをするとき、 まあ、もうすぐタックスリターンの季節が来ますけれども、 CRA の書類なんかもそうですよね。あの書類を一生懸命、まあ、今オンラインにする人もいるかもしれませんが、書類を書いて最後のところに、嘘偽りありませんということで私たちは署名をやっぱりするわけですよね。ビザとかパスポートとかみんなそうだと思う。最後のところに私たちは、誓い、ある意味あれも誓いですよね。嘘偽りいませんってやるわけですよね。また聖書に戻りますけれども、聖書を読んでみても、聖書の中にも旧約聖書を読んでもですね、人が神様に対して、あるいは逆に神様が人に対して、あるいは神様の前に人が人に対して、誓いを立てる、約束をするという場面が結構出てきますよね。結構出てくる。しかもその多くはいい意味で出てきますよね。それは、まあ、人の場合であれば神様に対する本当に真剣なその信仰の表れとして、あるいは神様が人に対して何か誓いや約束をする場合には、それは神様の約束が揺らぐことのない確かなものであるという、まあ、そういう、いい意味合いを含んで、いいことを表すものとして、比較的聖書の中では誓いっていうのはずっとこう描かれてきてると思うんですね。まあ、そういったことを考えるときに、イエス様は今日の箇所で、まあ、そういったものも含めた誓いの全てをですね、根本から否定をしているわけではないんだろうなということはなんとなく皆さんわかると思うんです。もう誓いが何でもかんでも全部ダメなんだっていう、そういう極端なことをイエス様はただ言っているわけではないということで、最初の方にでも言いましたけれども、これは義に関わることなんですね。パリサイ人立法学者たちに勝る義とは何かという話の中で、議論の中で今日のイエス様のメッセージも語られているということをちょっと心に留めていただきたいんですね。これは義に関わること、私たちの救いに関わることなんですね。20節の言葉を借りてもう一度言えば、天の御国に入れるかどうか、神様に受け入れていただけるかどうかということに関わる問題、その話をしている中でイエス様は決して誓ってはならないという今日の言葉を語られた、その理由をですね、今から私たちは、見ていきたい、解き明かしていきたいと思うんですね。だからそのことを皆さんちょっとバックグラウンドとして心にちょっと留めておいていただきたいんですね。これは義に関すること、神様に受け入れていただけるかどうかということに関してイエス様が語っているということですね。で、第1番目に、イエス様が決して誓ってはならないと言われた、理由ですけれども、それは当時の人たちの、人々の誓いが本来の重みを失ってしまっていた、そして軽率なもの、軽いものになってしまっていたということが、まあ、一つ目の理由として挙げられるんですね。誓いというのは本来必ず果たさなければならない、聖書の中では少なくともそうなんです。誓いというのは必ず果たさなければならないもの、努力義務じゃないんです。必ず果たさなければならない、果たすことができない誓いは偽りの誓いで、本来は死をもって償わなければならないもの。誓いを立てた以上は私たちは人生をかけて、命をかけてそれを守らなければいけない、果たさなければいけない、それが誓いの本来の持つ重さなんですよね。ところが当時のパリサイ人や立法学者たちは、まあ、前回のメッセージの中でも少し取り上げましたけれども、いわゆるその解釈をですね、誓いに関する解釈を拡大したり縮小したりですね、ちょっとねじ曲げてみたり、歪んだものに実はしてしまっていた。今日の34節36節のところにこう書かれています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません、そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません、そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません、そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません、あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。まあ、イエスもおっしゃるわけですよね。私たちがいきなりこの箇所だけを読んでもイエス様何を言ってるのかわからないと思うんです。何言ってんのイエス様、 けれどもどうしてイエス様がこういうことをおっしゃったのか、もっと分かりやすく書かれている箇所が実は聖書の中にあるのでちょっと開いてみたいと思いますね。同じマタイの福音書の23章の16節から、あれ20節ですね。ちょっとごめんなさい、字が小さいですけれども、聖書開ける方は開いてくださって、ちょっと開くのが面倒な方は私が今から読みますので聞いていただければと思います。マタイの福音書の23章の16節から22節のところで、今日の聖書箇所とほぼ同じようなことをイエス様おっしゃるんですが、もっとその背景がね分かるように こっちには書かれています。お読みしますね。イエス様こう言われました。忌まわしいものだ、目の見えぬ手引きども、あなた方はこういう、誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない、しかし神殿の黄金を指して誓ったらその誓いを果たさなければならない。愚かで目の見えぬ人たち、黄金と黄金を清いものにする神殿とどちらが大切なのか。またこういう、誰でも祭壇を指して誓ったのなら何でもない、しかし祭壇の上の供え物を指して誓ったならその誓いを果たさなければならない。目の見えぬ人たち、供え物とその供え物を清いものにする祭壇とどちらが大切なのか。ですから祭壇を指して誓う者は祭壇をもその上のすべてのものをも指して誓っているのです。また神殿を指して誓う者は神殿をもその中に住まわれる方をも指して誓っているのです。天を指して誓う者は神の御座とそこに座しておられる方を指して誓うのです。まあ、こんな風にイエス様がパリサイ人や律法学者たちを非難して言われた言葉が残っているんですね。まあ、今日の箇所と似てますよね。でもこの箇所を読むとイエス様がなんでこんなことを今日の、ね、聖書箇所で言われたのかっていうそのバックグラウンドがなんとなく私たち見えてくると思うんですね。つまりこういうことですよね。誓いを彼らが立てるとき、誓いを立てるときのいわゆる方向方角を変えることによって、誓いを立てるその対象をですね、変えることによって果たさなければならない誓いと、まあ、果たせなくてもいい誓い、努力義務程度でもいい、まあ、そういうですね、誓いを都合よく彼らは使い分けていた。使い分けることによって自分のいわゆる義、あるいは自分のメンツというものを彼らは守っていた、保っていたということなんですね。誓いが果たせた時、あるいは絶対もこれ果たせるなっていうような誓いの時にはですね、それを誇張して言うわけですよね。私はもう絶対果たさなければならない、いわゆるまあ黄金ですか神殿ですか分かりませんけども、それを誓って私はやる、自分が絶対果たせそうな時には、あるいはそれが果たせた時には、私はこれを指して誓ったんだってこう自慢げにね、こう誇張して言うわけですよね。ところが果たせるかどうかわからない誓い、あるいはそれが果たせなかった時には、ここでイエス様が指摘されたようなものを指して誓ったからそれは絶対ではなかったんだと言って、まあ、言い訳を彼らはしたわけですよね。言い訳をして、まあ、だから私は別に私の義を失ってない、いいんだということにしてしまった、まあ、そのような自己アピール、あるいは自己保身を目的とした軽率な誓いになってしまっていた、軽い誓いになってしまっていた、そんな誓いに一体何の意味があるだろうか。そんな誓いはむしろしない方がよっぽどいい。そのようなパリサイ人は律法学者たちを真似してはいけない、彼らの真似をして誓ってはいけない、それが決して誓ってはいけない、まあ、イエス様が言われたですね、まあ、一つ目の意味だと思うんですね。けれどもイエス様が決して誓ってはならないと言われた理由は、実はそれだけではありませんでした。むしろこっちの方が、今からお話しする方が大事になってくるんですけれども、イエス様が決して誓ってはいけないと言われたもう一つの理由、それはちょっと極端な言い方をしますけれども、人はその誓いを果たすことができないからです。人は誓いを果たすことができない。いやいや、果たせる誓いもありますよと思う人もいるかもしれませんが、それは今からちょっとお話しますね。 イエス様が誓ってはいけないと言われた二つ目の大事な理由は、人間は誓いを果たすことができないからなんです。イエス様がですね、特に問題視されたパリサイ人律法学者たちの誓いというのは何だったのかっていうと、それはもう何度も繰り返しますが、彼らの義に関わる誓いだったんですね。彼らの義に関わること、天の御国に入れるかどうか、神様に受け入れていただけるかどうかということに関わってくる誓い、自分が神の前に立つにふさわしいものかどうか、そういうことに関わってくる、まあ、誓いだったわけですね。一箇所また聖書開きたいと思いますけれども、ルカによる福音書の18章の9節から20節の御言葉、皆さんもね、よく知ってる御言葉と思いますが、読ませていただきます。自分を義人だと自認し、義人だと思っている人ですよ。義人だと自認している。そして他の人々を見下している者たちに対しては、イエス様はこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は修善人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの修善人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。まあ、こんな風に、パリサイ人がですね、神殿の前に立って誓う場面をイエス様は皮肉って語られたところがありますよね。このパリサイ人の祈った心の中で祈ったそのこの言葉を私たち見るときにですね、この祈りの言葉から彼らが普段どんなことをですね、神様に誓っていたのか、あるいは人の前にこう誓っていたのかっていうことを想像することができると思うんですね。今日の箇所で具体的にイエス様は彼らがどういうことを誓ってたかっていうことは話されないんですけれども、でもここからですね、普段律法学者とかパリサイ人がですね、どういう誓いを神様にしていたのかっていうことがなんとなく私たちは想像できますよね。つまり彼らの誓いというのは、主よ、私は週に二度断食しますっていう誓いだったんですね。私は不正しません、私は絶対勧誘しませんとかですね、十分の一は私は必ず捧げますとかですね、そういう誓いを彼らはしていたわけですよね。つまり彼らの誓いというのは、自分の努力とか、あるいは自分の意志の力によって、自分は天の御国に、神様の前に立つにふさわしいものになりますよ、なってみせますよ、なっていますよ、まあ、そういうことを誓う誓いだったということですよね。簡単に言ってしまえば、自分の意志の力、自分の努力によって、自分は神の国にふさわしいものです、そういう種類の誓いを彼らは立て、またそれを守っていると思って満足をし、またそうでない人々を見下していたわけですよね。けれども本当の意味でそんな誓いを果たすことができる人は一人もいない、聖書が言ってますよね。義人はいない、ただの一人もいないって書かれてます。神様の前に 100% な人間は一人もいない。神様の前に認められる人、神の国に入るにふさわしいとされる人、そんな人は残念ながら一人もいない。私たちはそういう意味では誓いを、どんなに立派な誓いを立てても果たすことができないものなんですね。だからイエス様は誓ってはならないと言われた。これは義に関することです。誓ってはならない、そのような果たすことができない誓いは、ただ果たすことができないばかりか、結果的にあなたに滅びをもたらすことになる。パリサイ人や律法学者たちのように、自分は義人だと思っている、自分は誓いを果たせると思っている、でも神様の目には十分ではない、そんな果たすことができない誓いに頼っていたら、あなたは命を失うことになる。だから決して誓ってはいけない、決してって強調してイエス様が言われたのはそこなんです。だから誓ってはいけない。昔、まあ、そんな昔じゃないんですけれども、まあ、牧師になってからですけれども、ある人にですね、こんなこと言われました。田村先生、あなたは言ってることとやってることが違いますね言われてたことありますね。痛いですね。自分が牧師になる前はね、牧師に対して教会に対して好き勝手なことをいろいろ言ってたわけですけれども、いざ自分が言われる立場になると大変ですよね。 でもその方からある方から言われたんで、先生言ってることとやってること違うんじゃないんですか。すっごく落ち込んだんです、それ言われて。傷ついたんですね。なぜか、それはその人の言ったことは正しかったからですよ。その通りだったんですよ。その人の言う通り、自分は言ってることとやってることが違った。自分が毎週講談で立って語らせていただく聖書の御言葉と自分の普段の生き方の間には矛盾があったわけですよね。自分が普段この講談からですね、語らせていただく御言葉、皆さんこのように生きましょう語ってる御言葉、でも普段自分が家族に対してどういう生き方をしているか、信徒の一人一人の方に対してどういう態度、どういう生き方をしているか、社会に、この社会に出ていった時に私は果たしてどんな生き方をしているかっていうことを正直に見つめた時に、自分がここで言っていることと自分の普段の生き方の間にね、やっぱり矛盾があるんですよね。で、その矛盾をきっぱり指摘されたもんですから、とてもぐさってきたわけですよね。その通り、その方の言う通り。そして同時にそれをどうすることもできない自分がそこにいる。自分が語る神様のこの言葉通りに自分も生きたいともちろん思うわけですよね。でもそう生きていない自分を自分は見つけてしまうわけです。あの時愛しなさいって言ったのに、自分は人に対して憎しみを持っている自分を見つけてしまうわけですよね。で、それを指摘されちゃうわけですよね。心が苦しい。自分でどうすることもできないその自分の弱さがもう恥ずかしいんです。恥ずかしくて情けなくて、そしてこの講談にとって講談に立って話をすることが怖くなりましたね。今でも怖くなる時ありますよ。特に家で夫婦喧嘩なんかしちゃって、日曜日の朝ここに来た時なんかね、互いに愛し合いましょうなんて言いながら、俺は何を言ってるんだなと思っちゃう時ありますよね。恥ずかしいって、神様全部見てる、全部知ってる、自分はこんな偉そうなことを言える生き方してないじゃないかってやっぱ思ってしまうわけですよね。矛盾がそこにあるわけですよね。とっても苦しい。それは今でも解決してないです。今でも、もちろん毎週じゃないですけれども、今でもそういうことがあるわけ、それと戦いの中に私はいるんですね。でもそんな時にローマ人への手紙の7章に記されているパウロの言葉がふっと心に留まって、まあ、神様が導いてくださったんだろうと思うんですけれども、その言葉が心に留まったんです。ごめんなさいね、今日は Sorry, we have too many references today. 今日はちょっとたくさんあってごめんなさい。まあ、開ける方は開いていただいて、開けない方は私がお読みしますので聞いていただければと思うんですが、少し長いんですけれども、ちょっと辛抱してお聞きくださいね。ローマ人への手紙の7章の15節からの御言葉です。お読みします。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することができないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。ちょっと長かったですね。ちょっと長くて理屈っぽくて 分かりづらいですよね。パウロちょっと頭が良すぎるのかな、ちょっと理屈っぽくて、これを一回読んだだけだと私たちはなんかパウロも頭がパンクして混乱しちゃってるのかな、何言ってるのかなって思ってしまうんですけれども、でもパウロがここで説明していることをですね、一言で言えばこういうことだと思うんです。意思、私たちの意思は原理に勝つことはできないということです。意思は原理法則に勝つことはできない。今から分かりやすく皆さんに説明しますね。皆さん聖書でも何でもいいですけれども、手に取って持ち上げることできますか。こうですね。例えば本を持ち上げるというのは意思の力ですよね。私たちの意思の力です。本を持ち上げる、まあ、健康な人であれば誰にでもできることですよ。簡単なことですよね。でもその手を離したらどうなるかって言ったら、本は落ちますよね。本は落下します。それは地球の重力ですよね。地球に引力があるからです。それは原理って言います。法則ですよね、難しい言葉分かりません。何とかの法則っていうのはあるんじゃないですか。手を離したら物は落下する、この地球上においては。それは法則です。最初の数十分は意志の力が勝つんです。そんなに難しいこととは思われませんよね。私たちは本を持ち上げるなんて今度誰でもできる。でもそれは最初の数十分の間であって、それが数時間になったらどうなるでしょうか。やがて手はしびれてきます。疲れてきます。そしてついには重力に負けておそらく本を落としてしまいますよね。どんなに屈強な人であってもずっと本を手で持ってたら最終的には落としてしまうと思いますよ。それが罪の原理です。パウロがここで言っている罪の原理、罪の法則が私たちの中にある。私たちはその原理に対していわば誓いという意志の力で勝とうとしても勝てないということです。最初は勝てるような気がするんです。今日から私はクリスチャンになった、今日から私はもう、もう何ですか、変なアダルトサイトも見ないとかね、男だったら、あるいはもう人の悪口を言わないとかですね、いろいろ私たちは決心するわけですよね。で最初の数日はやっぱ私たちできちゃうわけですよ、本を持ってるのと一緒で。でもだんだんだんだんやっぱり原理法則には抗うことができない、負けてしまう、勝つことができない。だからイエス様はこう言うんです。最後の37節ですね。はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。ちょっとわからなくないですか皆さん。これなんでイエス様いきなりこんなこと言うの、ね、英語の聖書を読むとですね、イエス、レッチュイエス means イエス、ノー means ノーだから、ちょっとわかりやすいですよね。つまり最初イエスって言ってるのに後からノーに変わるような約束とか、ノーって言ったのに後からイエスになるような、そういう近い約束、そんないい加減な偽りの約束はしちゃいけないよっていう、まあ意味で読む方が多いと思うんですけれども、まあそういうふうに読んでいただいても決して間違いではない。確かに聖書の中には偽りの誓いを立ててはならないとありますので、それはそれで間違いではないんですが、でもそうすると絶対に決して誓ってはいけないと言われたイエス様の言葉にちょっと矛盾しますよね。実はこれ原文で読むと Yes means yes じゃないんですね。 Just say yes or no なんです。はい、もしくはいいえとだけ言いなさいっていうのが原文なんですね。まあおそらく聖書の下のこの注訳がついているところを見るとそういうふうに書いているのもあるではないですかね。37節のところですね、はい、あるいはいいえとだけ言いなさいというふうに訳す場合もあるわけですね。それは Just say yes or no ということなんです。はいかいいえだけあなた方は言いなさい、それ以外のことは悪いことだ。もうそれがイエス様が実は語った言葉なんですよね。なんでイエス様はこんなことを語ったのか。つまり、罪の法則、罪の原理に打ち勝つためには、あるいはそこから解放されるためにはですね、私たち自身の意志の力ではダメだと。私たちの努力や私たちの意志の力だけでは太刀打ちできない。私たち自身の意志の力とは別のものがそこには必要だ。すなわちもう一つ別の原理原則法則が必要だ。 もう一つ罪の原理原則法則とは別のもう一つの原理原則に私たちが立つ必要があるということをパウロは言うんですね。先ほどの話に戻りますけれども、いわゆるこの地球上の原理法則の中にいる限りですね、どんなに私たちが腕の筋力をですね鍛えたところで本を持ち上げても、それが数十分が数時間に伸びるだけであって、結果は同じですよね。どんなに私たち鍛えたって、この地球というこの地球上という原理原則の中にいる限り。でも例えば宇宙に行ったらどうですか。宇宙というこの地上とは全く別の原理原則が働くところに身を置いたらできちゃうんですよね。それができてしまう。地球という原理原則の中ではどんなに頑張ってもできなかったことが、宇宙という新しい原理原則の中に行った時には可能になってくることがある。実はそれが福音なんです。神様が私たちに与えてくださったもう一つの原理原則、新しい世界。ローマ人への手紙の続きでパウロはこういうふうに言いますね。次の8章の1節2節ですけれども、パウロはこう言うんです。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。パウロはこう生きたいと思っても生きれない自分にすごく悩んで苦しむんですね。でもその苦しみの中でパウロは福音とは何か、福音の原理原則とは何かということをある意味発見していくわけです。このイエス・キリストによってもたらされる新しい原理、福音の原理法則に対して私たちに求められていることは何か、それはただはいっていうことなんです。はいと答える。あなたを愛していると言われる主の言葉に対して、あなたの罪は許された、十字架であなたの罪は贖われた、許されたと言ってくださる主の言葉に対して、このイエス・キリストの福音に対して、神の約束言葉に対して、イエス、はい、私はそれを信じます、はいと答えること。逆にそれを否定しようとする悪魔のささやき、そんなことで救われるわけないじゃないか、お前はまだ罪人じゃないか、いろんな悪魔のささやきありますよね。そういう悪魔のささやきやつまずきをもたらそうとするものに対しては、いいえ、ノー、イエス様の言葉に対してはイエス、それがイエス様がはい、もしくはいいえとだけ言いなさい、はいははい、いいえはいいえと言われた真意であって、そこにパリサイ人律法学者たちに勝る彼らの義とはまた別の原理の違う、神様に受け入れられる彼らに勝る義がそこにあるということ。私たちは自分の努力や意志の力で罪に打ち勝つということは絶対にできません。しかし神様は私たちのためにもう一つの原理法則を備えてくださいました。その新しい原理法則であるイエス・キリストの福音の中に示された神様の愛、神様の許し、神様の慈しみが、またその命が、その聖霊様が、御霊が私たちを癒していくんです。私たちを清めていく、それこそ神の子にふさわしい姿へと私たちを変えていってくださる。だから自分の意思で勝つことができないから、もう諦めて、じゃあ罪の中に沈んでいこうって話ではもちろんないんですよ。でもそれを変えてくださるのは自分の力ではない、神様が私たちを変えてくださるんですね。その神様の約束に対して、ああだこうだごたごちゃ言うんじゃないってイエス様言ってるわけです。私たちはごちゃごちゃ言っちゃうんです。いやいやいや、イエス様、でもそうは言ってもやっぱり私にはちょっと不安で、ああだこうだ、いやいや、私たちは言っちゃうわけですね。イエス様うるさい、ああだこうだ言うんじゃない、はいって言えばいいんだ、私があなたを愛し、あなたを救うって言ったら、はい、それだけ私があなたに求めている返事は、それがイエス様が言ってることです。 ああだこうだごちゃごちゃごちゃごちゃ言うんじゃない。それが神様が私たちに求めておられる信仰じゃないですか。はい、イエス様の言われた約束にはいって言うんですね。自分がどれだけ誓いを果たしてきたか、自分がどれだけクリスチャンらしい歩みをして、なおかつ、周りからそういうふうに評価されてきたか、牧師らしい生き方をして周りからそういうふうに評価されてきたか、まあ、それが全然大事じゃないとは言いませんよ。でもそこに私たちの安息や安心を置いてしまったら、そこに私たちの信仰の土台を置いてしまったら、私たちは永久に安らぐことできないと思います。人があなたをクリスチャンとしてどう思っているか、もちろん私たちは世の光、地の塩ですから、それらがどうでもいいことではないです。大事なことだと思いますよ。でも人があなたをどういうかっていうことに、私たちのいわゆる信仰の土台、安心の理由を置いていたら、永久に私たちは安息できないですよ。そうではなくて、主ご自身、神様ご自身、イエス様ご自身の御言葉とその約束を心から信じて、はい、アーメン、あなたのおっしゃる、あなたの言葉通りになりますように、マリアじゃないですけどね、あなたの言葉通りになりますように、約束通りになりますように、というところにこそ本当の救いがあるのであって、私たちの安息というのはそこにあるんじゃないでしょうか。まあ、今年のテーマ安息ですけれども、この安息日を私たち過ごす中で原点に立ち返りたいというお話しましたよね。これが一つの私たちの原点だと思うんです。イエス様の約束に対して、イエス様の言葉に対して、イエス、はい、そうです、その原点にもう一度立ち返っていく、私たちは安息を持つものでありたいと思います。今日のメッセージは以上でとしたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。イエス様、あなたが私たちのために与えてくださった福音の新しいこの世界、そのあなたの約束に対して、あなたの言葉に対して、あなたの十字架の死と、そして復活に対して、はい、主よ、それを私たちは信じます。どうぞそのような信仰に私たちが立つことができますように、あなたにはい答えて生きていくことができますように、どうぞ私たちを支え導いてくださいますようにお願いいたします。愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。続けて今日は聖餐式を行いたいと思います。 Now let us continue to the time of communion. 聖餐式もある意味そうですよね。イエス様の体を象徴するパン、イエス様の私たちのために流されたこの地を象徴するブドウ酒、ブドウ液を前に、それを受けるということは、イエス様に対してはい、イエスということと同じことだと思います。聖餐式を通して私たちは今日イエス様にイエス、応答していきたいと思います。それでは、御言葉を読みいたします。 Let us read the scripture. イエスは言われた、私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。父が私に与えてくださる者は皆私に来るであろう。そして私に来る者を決して拒みはしない。